ハイサイキャンのユンタクラジオのお時間です。お久しぶりです。皆さんお元気ですか？あっという間に3月半ばを過ぎてしまいました。前回お話しした通り、僕は今ね治療中で、もう病人生活を送ってるんですけども、なんとね順調にいってるかと思いきや、緊急入院みたいのを先週してまして、熱が上がったり下がったりというね、あんまりよろしくない日々を過ごしております。だからね、仕事の方もちょっとね長いこと休んじゃってるんですけども、家ですることないのでどうしようかなと思って、今はもう熱も落ち着いて、明日の病院で大丈夫ですよって言われたら仕事も復帰できるんですけども、とりあえず今も元気になってきたので、そうだラジオ撮りましょう、ポッドキャスト撮りましょうということで久しぶりに起動しております。でもね、悩みがあってね、このステロイド治療を始めてからさ、やっぱ免疫落ちるんです。ステロイドって副作用すごいいっぱいあって、免疫力が落ちることと体力も落ちる、筋肉分解も進むんで、でも脂肪はつきやすくなって太りやすくなるとかさ、もう踏んだり蹴ったりみたいな、なんか治療始める時よりより病人に悪くなってる気がするみたいな感じでね、少しだけ気持ちも落ち込んでるんですけども、この弊害なのか、こう喉がね常にちょっとイガイガすると言いますか、かすれるんですよね。なので前回もそうだったんですけど、ちょっと声質が変わってるんですよ。普段のキャンの声とはまたちょっと違ったかすれた感じでなってるので、あれなんか違和感あるなって思うかと思うんですけども、そういう事情ですのでご理解ください。こっちの方が良かったりするかな。かすれた方がさ、椿鬼奴みたいな感じ、ちょっと憧れるんだよね。あれでボンジョブ歌いたい。今年確定申告が3月16日の月曜日までだったんですね。つまり昨日、今日撮ってるのが3月17日なので昨日だったんですけども、どうにか無事に僕昨日のうちに確定申告を終えることができました。よかったです。本当にね、今年はちょっと2月3月と入院が入っちゃって、で僕はとにかく怠惰なんですよ。もう怠け者、多分前世怠け者だったんじゃないかなって思うぐらい、夏休みの宿題は必ず最後にやるタイプの、最後の1週間とかでひいひい言いながら仕上げるタイプの人間なので、確定申告のねいろんな帳簿付けやら何やらもね最後に帳尻合わせてやろうみたいな、本当にダメな怠惰な人間なんです私。だからね、やっぱ全然進んでなくて、これは今年もラストスパート頑張ろうって年明けに思ったんですよ、確定申告。そしたらね、なんか思った以上に入院とか緊急入院とかがあって、いよいよちょっとこれ積んだかも、今年間に合わないかもって思ったんですけども、この熱出しながらこの病院に行って、先生がいやキャンさんあんた入院した方がいいよこれはって言われて、お家でもいいけど安静にできないと思うしみたいな、入院してちゃんとこの輸液点滴っていうんですかね、なんか水分バランスがすごい崩れてるみたいで、それですごい血液検査とかの数値も乱れがあるみたいな感じで、ちゃんと大事をとって入院しましょうってことで、じゃあ先生一回家に帰って荷物まとめていいですかって言って、入院するんでって言ってね、家に帰ってパソコンと領収書の束をねガッと持ってきて、多分できるかなって、この熱が出てるしさ、38度以上の 38.5 とかあったのね、だから割と朦朧としながら、でもそれでもどうにかして入力終わってないような経費帳の作成みたいなのとかをやらないといけないって頭の中であって、点滴打たれながら看護師さんに右と左どっちがいいですかって言って、なるべくパソコンしたいんで手首を返したりした時とかに痛くないようなところでお願いしますって無理を言って血管取ってもらってね、管入れてもらって、病床で確定申告作業をしておりました。辛いって思いながらも、でも本当に後悔、いつも後悔するんです僕は。確定申告でね、 このひいひい言いながら、もう次こそは、今年こそはもうちゃんと1ヶ月ごとぐらいでさ、区切って区切ってこまめにちゃんとやる。そしたらもう年明けにはポンって送るだけなんだから、なんでこれができないんだと。もうそんなにさ、多大なさ領収書もあるわけでもないしさ、そのね、こんな私なんか全然大きく儲けてる個人事業主でもない貧乏な個人事業主のくせに何をお前みたいな感じだから、ちょちょっとやればできるだろうって思うのにやらないんですよ。もうこの怠惰な私の差がなんでしょうか。ダメだね、うるさいね、これで言い訳したらまたダメだからさ。でもそれでどうにか熱にうなされながら、もう本当に領収書を整理して、もう看護師さんもなんか、え、いつもこんなに忙しいんですかみたいなことを聞いてくるわけです。え、いつも忙しいとかじゃないですとか言っていつも暇なんですけど、私の怠惰な性格ゆえのみたいな。でそれで頑張った甲斐がありまして、無事に確定申告が終わりました。よかった本当に。でも今年こそはちゃんとこまめにやろうかなと本気で思います。病人の体にムチってまでやるもんじゃないなって思ったのでね今回のね、入院って意図してなかったんですよ。先週退院したばっかで、これで最後だねって言われたのに、次の週にすぐ戻ってきちゃってて、で今回同室のね、おじさんとすこぶる相性が悪くてですねあのおじさんがとて もう苦しいのは重々承知で申し訳ないんですけども、夜中の咳が非常にうるさくて、もう眠れないんですよ。本当に眠れないぐらい咳がずっとなってて、でおじさんは咳で疲れて、もう咳疲れして眠剤も処方されてるのでね、1時間2時間ぐらいかな眠るんですよ。でも咳の次は今度いびきなんですよ。うわこれはと思って、そしたらいびきから咳に切り替わって、また咳がガガガガガって続いて眠れないっていうね、すごい騒音問題がありまして、でもねこのおじさん多分相当辛いあの症状だと思うんですけども、38度を多分ずっと超えてらっしゃってる方で、僕と同じ、僕も38度以上超えててみたいな、もうあの高熱でうなされてるおじさんがお互いにストレスをため合う、あんまりよろしくない現場でございまして、夜眠れてないからさ、俺昼間眠っちゃうわけよね。で僕いびきうるさいんですよ。昼間眠ってる時にね、きっと自分のいびきで起きちゃう時があるの。こうかみたいな、みたいな。したらね、そのいびきで起きちゃったタイミングでおじさんがチッて舌打ちしたの腹立つと思ってさ、こっちはお前の席で眠れてないんだよって思いながら、で2日目かな3日目かな、夜中に僕は熱出しながら、でもトイレ行きたくなって我慢ギリギリまでしたんですよ。限界まで我慢して、いやもうトイレ行こうと思って行ったら、運悪くその同室のおじさんと一緒のタイミングというか、僕の方がちょっと遅くて、でおじさんも熱出てるから朦朧としてトイレに行ってるんだけど、トイレの入り口で立ち止まったのおじさん。しかもおじさんはもう済ましてるわけ、済ましてて手洗ってトイレの入り口のところに来て、はぁって言ってなってるんだけど、僕はそのタイミングでトイレに入りたいから、おじさんが入り口から出てくれないと入れないわけですよ。で朦朧としたおじさんと朦朧としたキャンで目が合って朦朧としてる時ってさ、もう目うつろじゃないですか。うつろな目のおじさん同士が見つめ合ったら、旗から見たらガン飛ばしてるみたいにしか見えないんですよ。で僕はうつろな目をしながらおじさんから見つめられて、何このおじさんガン飛ばしてるんだよって思ったわけ。でも多分おじさん辛いから、動きも緩慢になってるぐらい辛いから、全然ガン飛ばしてるつもりは絶対ないと思うのね。ただうつろな目で見ていただけだと思うんだけど、自分はそれを睨まれてると思ってイラッとしたわけね。でも俺も別に睨んでるつもりもなくて、うつろな目をしておじさんのこと見てるから、多分おじさんも同じことを感じたと思うんだけど、俺が睨んでるみたいな感じでね。 きっとね、あの熱出して朦朧とした状態でおじさんが見つめ合ったらガン飛ばしてる風にしか見えないと思う。このちょうど巡回したナースさんが何どうしたのってびっくりしちゃってて、そしたらおじさんがはぁって言いながらよたよたよたよたとね、また病室に戻っていって、僕はあのそのまま用を足して間一髪だったんですけども、もう少しでお漏らしするところでした。本当にそれぐらいね、あの熱出してさ、この緩慢な動きしてふらついてる時ってやばいね。膀胱もあいつもよりも制限力弱い気がする。もうズボン下げた瞬間チャーって出ちゃってさ、でもやっぱあのおじさんね、やっぱムカつくわと思って、今回はね同室のおじさんとね相性悪かったなって思っておりますごめんなさい、待ってください、私また愚痴ってますねポッドキャストで。ダメですね、ここはお前の愚痴の吐きどころじゃないぞって反省です。なんでこんな愚痴っぽいんでしょうね僕ね。反省します、もっとあのいい話をしたいと思うんで、今回は嬉しいお便りを紹介したいと思います急にお便りに逃げてごめんなさい。でも自分にとってもね、今の自分にとってもいい内容かなと思いまして。ユンタクネーム白ブリは正義さん、白ブリは正義さん、いつもありがとうございます。キャンさんお疲れ様です。いつも楽しくラジオを聞かせていただいています。キャンさんは今年やりたいことやマスターしたいことはありますか？僕は韓国語の勉強を本腰を入れて始めました。わー素晴らしい。理由は姉の婚約済みの彼氏が韓国人なのと、4姉妹の中で唯一僕だけが韓国語を喋れません。それは悔しいので年明けからテキストを買い始め勉強し始めました。あとシンプルに可愛い韓国人と韓国語でコミュニケーションを取りたいですいいね。勉強なんて国試以来なので継続できるか心配ですが頑張りたいです。キャンさんも今年何か取り組みたいものはありますか？男性20代。いやー白ブリさんありがとうございます。白ブリくんは国試以来の勉強なんですね。でもすごいね、4姉妹のうちさ唯一僕だけが韓国語を喋りませんってことは、他のねお姉ちゃん妹とかなのかね、話せるってすごいよね。韓国語となんか日本語のこの文法的なものは似てるから覚えやすいよって僕は聞いたことがあるんですけど、本当ですかね。僕もね、あのやっぱ韓国語少しだけ勉強してテキスト一から始める韓国語講座みたいな教科書一回買ったことがあって、ブックオフででちょっと勉強したんですけど、ハングルが全然覚えられなくてすごいすぐに挫折してしまいました、マジで。だからすごい、ハングルなんて1時間で覚えられるよみたいなあのメッセージもらったことがあるんだけど、絶対嘘だよ、あんたが天才なだけだよって思うんだけど、韓国語いいなぁ、自分もやりたくなっちゃった白ブリさんの話聞いて。でもそうなんです、可愛い韓国人と韓国語でコミュニケーションを取りたいからですっていう理由はね一番強いと思うよ。やっぱさ恋愛とかさ色とかね性欲とかそういうのが絡むと勉強は進むと思うんで、もう白ブリくんにはね全ガンガン韓国人とコミュニケーションをあの言語でも体でもガンガン取ってほしいかなと思います。いいね、お姉ちゃんが韓国人と結婚したらお兄ちゃんが韓国人、韓国人のお兄ちゃんができるってことだから練習にもなるし上達早そうですね。白ブリさん頑張ってね。僕はね今年何か取り組みたいものはありますかって質問なんですけども、やっぱね病気のせいで塩分がダメなんですよ。塩分を 6g 以下に取りなさいっていう食事制限が今課されておりまして、塩分1日 6g 以下なんて外食じゃ不可能なんですよね。皆さん知ってましたか？ラーメンとかうどんとか一杯でスープまで飲み干すと塩分 7g 入っております。一発アウトです。一食でね1日で取れる塩分量をはるかにオーバーしてしまうんです。国が推奨している塩分摂取量って1日 7g から 7.5g とかだったと思うんですけども、僕はそれを 6g 以下にしなさいと言われておりまして、でもみんな守れてないんですよ。 日常の人 7.5 とか 8g ぐらいを推奨されてるけども、多分普通に皆さん 10g 以上取ってる人だと 12-3g 取ってるんじゃないかなぐらいね、塩分はすごいオーバー気味に皆さん取ってると思うんですけども、僕はもうそうやって気にせずに取ってられる状態ではなくなっちゃったので、自炊をしようと思ったんです。もう全然食べれるもの間違いの成分表をさ、いつもにらめっこで弁当の成分表とかをやって、少なく塩分少ないものってなったら食べられるものなくなっちゃったから、もう頑張って自炊して自分で食べたいものを作ろうと思って、この1ヶ月ぐらいね自炊を頑張っております。得意料理できました。人参しりしりです人参しりしりめっちゃ簡単だよ。こんなに簡単なんだって感動したぐらい簡単。人参とツナと卵があればできるの。炒めるだけなのにめっちゃ美味しいの。人参の甘みが出て、ああ私のソウルフード人参しりしりかもしれないって思いました。今まではタコライスでした、私のソウルフードは。でもタコライスのタコミートの中にはおびただしいほどの塩分が入ってるので、ちょっとソウルフードから一旦降りてもらって、今ね人参しりしりが私のソウルフードになっております。他にもね、味噌汁の味噌ないバージョンの料理とかを頑張ってます。減塩の本だしとね、生姜とかで味付けすると意外と美味しいので、素材の味そのまんまの優しい味のお汁物ですみたいのがメインになってくるんだけど、これはこれで悪くないなと思いつつ、今のところ自炊を楽しめてるので、今年は自炊を頑張って続けていきたいかなと思っております。減塩生活おじさんのレシピ本みたいのを出すのが夢です嘘ですでもね、趣味や料理ですって言えるぐらいまでは料理上達できるといいなと思います。20代最初の就職したばっかの時に一人暮らしして自炊頑張ってた時期もあったんですよ。だからその時に割と大根のかつらむきとかいろいろ、あの時頑張ってたからサバの味噌煮とかも作れてて、下地はあるんですよ。僕料理全くできないとかではなくて、昔やってたけども今はもう面倒くささが勝って外食に済ませたっていう生活が今の私を作ったと思うので、もう一回頑張って自炊して健康な体を取り戻すぞということで、今年は自炊料理に力を入れたいと思っております。続きまして、これねごめんなさい、気づくの遅くなっちゃった。スタンド FM の方でレターが届いております。ユンタクネームココカンデです。ココカンデさん、レターありがとうございます。乳首の話が出たのでレター送ります。10年の間感じたことがありません。いつだったか20歳そこそこの子に人生の半分損してるよって言われました。どうやって感じるようになるのかあれこれ試してみましたが、てんてんてんダメでしたか。ココカンデさん、ありがとうございます。ココカンデってさ、ごめんなさい、僕ね通ってないんですよ。あれですよね、ココカンデってやつですよね。吉原炎上ですよね、これね、有名なやつ。確かゲイの古い映画、昭和の義務教育として見ろって言われている三大映画があって、それの一つが吉原炎上だと思うんですけど、これしょっちゅう言われるんですよ。バーとかに飲みに行ったゲイバーのママとかにも言われてるけどさ、ゲイの三大映画って見た方がいいわよって。年上のゲイのおじさんと喋りたいんだったら話のネタとして絶対役に立つから見なさいって言われたのが、確かね吉原炎上とW の悲劇でしたっけ。あとはなんだろう、わかんないな。僕三大義務教育として言われて絶対見なさいよあんたって言われても見なかったんですちゃんちゃらおかしい、うるせえと思って見なかったんです。見ればよかったな。なんだっけ、黒川の手帳だっけ、違うか。吉原炎上、 W の悲劇、疑惑でしたっけ、当たってる。ごめんなさい、年上のリスナー様たち教えてほしいです。しかも見どころもプレゼンしてほしい。やっぱ古い映画ってさ、 見るのハードル高くないですか、この時代背景とか画質とかいろいろ相まってでもここかんでさん、それ吉原炎上の乳首かんでですよね。これはじゃあ見てみようかな、なんかで見れるかな、アマプラとかで見れるかな。乳首さ、感じる派と感じない派がいますよね。しかも二十歳そこそこの子に人生の半分損してるよってやりましたってね、二十歳そこそこの人生の半分って10年だろうがいいって感じですけどここかんでさんはね40代の方なので、もうそれこそ20年以上二十歳そこそこの子の人生丸々ぐらいを損してることになることになりますね。いやどうなんでしょう、乳首は感じるに越したことはないのかな。僕もね、やっぱ興味ないと思うんですけども、あんまり乳首そんなに感じる方ではないので、どうやったら感じるようになるかっていうのを僕も知りたいところでございます。あれこれ試してみましたがって昔流行ったくない、なんかさ、ピッペ歴板を貼るとか、オロナイン塗るとか、オロナインを塗ってその上から絆創膏をして1日から3日とか放置するとすごく敏感になるよみたいなのが旧ツイッターでね流れてきた情報あったような気がするんですけども、試してみたことありますか。ちょっと試してみてください、ここかんでさんお願いしますさすがに噛まれたら感じるんじゃない、いや痛いよね、噛まれたら痛いか。これどういうシーンですかね、吉原炎上のここかんでのシーンって。この前ちょっと今ねググってみたんですけども、なんか壮絶なシーンっぽいですね。なんか血しぶきが乳首に引っ張られて言えない。もう2026年のさ最初の回で乳首が大きい理由を聞かれたらっていう回で乳首の話を出してさ、僕2026年に分の乳首をそこで言ったと思ったんですよ。こんな追い乳首があるなんて思わなかった、また僕に乳首言わせてって思っております。本当にここかんでさん反省してくださいレターありがとうございます。いつもね感想も送ってくれてありがとうございます。一緒に開発していきましょうそれでいいですか、いやだよくないか、お願いします。皆様ユンタクさんたち、乳首が感じるユンタクさんたち、ぜひどうやったらいいか教えてください。募集してます。あーでももう乳首言いたくないので、気が向いたら送ってくださいねそれでは本日のキャンのユンタクラジオはここまでにしたいと思います。キャンのユンタクラジオは Spotify と Apple のポッドキャスト、スタンド FM で聞けます。それぞれね、ポッドキャストリストフォローしてくれたら嬉しいです。皆さんからのお便りとか感想とかいいねとかいっぱいお待ちしてますので、ぜひ送ってください。それではまた次回をお楽しみに。